現代と親鸞ということからお話しします。お釈迦様の伝記には、お釈迦様が悟りを開かれるのを妨害する魔が登場します。また悟りを開かれた後も教えを説いて魔を従わせることが出てきます。お釈迦様が課題にされたのが魔という問題だったと言ってよいのでしょう。この仏教が言う魔というのは悪魔の魔ですが、一般的にイメージされる神に敵対し神を滅ぼそうとする外にある邪悪な存在ということではありません。仏教が問題にする魔は、むしろ私たちが魔に誘われ魔になっていくという問題です。私たちの内に関係する問題なのです。仏教でいう魔は、インドの言葉で伝染病のペストを意味するマーラーという言葉が元にあります。ペストが流行した古代インドやローマ、中世のヨーロッパでは人口の何割もの人が亡くなって国が傾くこともあったほどです。そこから人間を根こそぎ奪うものという意味で使われるようになりました。人間を根こそぎ奪うというのは、人間の持っている大切な力や豊かな共感性などを奪ってしまうということです。私たちは考えたり悩んだりします。それは人間の持っている大事な力です。くよくよ悩んだり傷つくこともたくさんありますが、そのことで教えに学び、自分自身や物事と深く出会い、問題と向き合うこともできます。また、人の悲しみに共感し、苦しみに寄り添い、支え合う出会いも開きます。最近、霊能者とか霊感師と呼ばれる人の虜になって、コントロールされるということが話題になりました。このことを聞いて私が問題に思うのは、自分自身の人生なのに全てお伺いを立て判断や思考を委ねてしまうあり方です。仕事がうまくいかない、体調が思わしくない、なぜこんなことが、どうして自分ばかり我が家ばかりに続くのかと気になり、弱気になることがたくさんあります。そうした時に、霊感師とか占いなどにその理由を尋ねるのでしょう。そんな時、私たちは今の事態の面白くないことを何かに八つ当たりして責任を転嫁したいのでしょう。そういう私たちの心根に合わせて、前世の因縁とか何かの霊とか、私たちにたたっているものが紹介され、あなたは悪くなくて、これがたたり触りとなっていたと説明されるのです。逆に仕事も順調、体調もすこぶるいい、そんな時はたたっているものがあると言っても気になりません。そういう時の私たちは、この順調さをずっと維持したいのですから、その順調さを守ってくれる守護霊やお守りなどが紹介されます。このように私たちの心に合わせて紹介されるのですから、当たるということにもなります。言うならば、私たちの欲望を見せられているのでしょう。こうしたことがきっかけで、だんだんすべてお伺いを立てて、その指示に自分の人生を任せてしまうことになるのではないでしょうか。こうして自身の人生に責任を持って向き合い、事実をうなずきながら自ら歩むことを奪うものを問題にしてきたのです。仏教の経典では、魔は人の弱点を襲い弱みをつくことで誕生したとされます。例えば、事故を起こした時お守りを持っていなかった、病気になった年に無病息災のお祓いを受けていなかったとすると、事故とか病という 弱みを襲って、だからお守りをもらい、お祓いを受けないとダメなのです、と脅しながら、それさえあったら事故も病気もなかったのだと誘うということで、魔は力を発揮します。これは私たちの中に、都合の悪いこと、嫌なことは徹底して避け、他に転嫁し、自分には好ましいもの、幸せだけを集めたいという心根があるからでしょう。それが仏教でいう魔に誘われ魔になっていくということです。私たちは老い、闇、死ぬという形で生きています。もし老いること、病気をすること、亡くなることが良くないことや嫌なことだとするなら、この世は良くないことや嫌なことが必ず起こる場所だということです。でもそのことでかけがえのない人生を生きているということをいただき、出会えたことを喜び、病気や老いることの辛さを共感し、いたわり合い支え合う温かさも広がるのです。そういう人間としての豊かさをすべて放棄してしまうことが魔という問題として取り上げられているのでしょう。